ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ヒューマン学園放送部、
皆さんこんにちは。始まりました、ヒューマン学園放送部。パーソナリティの津波優斗です。
現状一郎です。
前里優希です。
郡山幸太郎です。
最近だんだん涼しくなってきて、やっと長い夏が終わるって感じだね。
そうだね、長袖の人もちらほら増えてるし、
季節の変わり目って急に体がだるくなるよね。眠っていい？
はいはい、起きなさい。
津波が眠ってしまう前に今日の放送テーマを近所よろしく。
OK、 今回の放送テーマは沖縄の伝統芸能エイサーだよ。沖縄では見たことがない人は絶対にいないであろうエイサーですが、知らないことも多いはず。
というわけで僕たち4人でエイサーについていろいろ調べてみました。お楽しみに。
はい、それでは行ってみましょう。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に
絶対なる、
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
さて、先ほども言ったように今回の放送テーマはエイサーなんだけど、まずはエイサーが何なのかの説明からしましょう。
エイサーとは沖縄県や鹿児島県の一部でお盆の時期に踊られている伝統芸能のことです。
近代では太鼓を持つスタイルが多いと言われています。
戦後はエイサーのイベントも行われるようになり、お盆だけではなくお祭りなどでも踊られるようになったそうです。ちなみにお祭りなどで見られるのは伝統エイサーではなく創作エイサーと呼ばれるものが多いそうです。
ちなみにみんなは実際エイサーやったことある？
自分は小学校とか中学校の頃だけかな。
僕も運動会とかでしかやったことないな。
最近は見るだけだね。
でもすっごくいっぱい練習した覚えがある。振りを覚えてその通りに自分が踊れるようになっていくのは楽しかったな。
あー、すごくわかる。あと他のみんなとタイミングを合わせて踊るのすごく難しかったな。
一人二人どころじゃないからね。
でもお祭りとかで見るエイサーはそれよりももっと難しそうだよね。
わかるわかる、はあ、僕にはできそうにないな。
踊れるようになりたいけどね。
地域によって踊りが違う場合もあるみたいだし、探してみたら。
沖縄でもここは盛んってところはあるの？
もちろんあるよ。
え、そうなの？
沖縄県でエイサーが盛んなのは本島中部の地域だと言われているんだって。
中部？あ、俺の地元嘉手納町だから中部だよ。
その中でも沖縄市は2007年にエイサーの街宣言をしたほどなんだって。
へえ、沖縄市が一番のエイサースポットなんだ。
隣の沖縄市に負けた。
いきなり大きな声出すなよ。
だってなんとなく悔しくない？
はいはい、話を進めるよ。
沖縄市には青年会が20以上もあって、各青年会がエイサーを受け継いでいるんだって。
はーい、はいはい、質問質問、青年会って何？
青年会っていうのは10代から30代前半の人々が地域ごとに集まった団体のことで、活動内容はいろいろなものがあるんだけど、伝統エイサーを守り受け継ぐことも一つの活動になっていて、エイサーとは切っても切れない存在なんだって。
切っても切れない？何でできてるの？水？
それに青年会はエイサーだけではなく各地域に伝わる伝統的なお祭りなんかにも関わっているそうだよ。次はそれについても調べてみたいな。大綱引き祭りとか。
いいね、なんなら今からでも。
ねえ、聞いてる？切っても切れないって。
今回のテーマはエイサー、そっちに集中集中。
はーい。
旧盆の時に青年会の皆さんが夜エイサーを踊りながら各地区を練り歩くじゃない？あれってかっこいいよね。
道ジュネーのことだよね。伝統的なエイサーを間近で見られるのは道ジュネーが一番だと思うよ。道ジュネーが何のために行われているのかを調べてみたんだけど、青年男女が集落内を踊り巡り、各家の目病息災、 家内安全、繁盛をめぐり、祖先の霊を供養するものなんだって。だからご先祖様を大切にする沖縄の人たちにとっては本当に大切なものなんだって。
どうしたの？さあこう、不機嫌そうな顔して。
なんでもないですよ。
道十年の時って、青年会の皆さん踊りながらなのに、すごく綺麗に並んで歩いているよね。
実は、あれにはちゃんと決められた隊列があるらしくてね。旗頭、太鼓、小太鼓、男女の手踊り、歌、三線を担当する重邸と続いているらしいよ。
他にも隊列とは別に、地区によってはチョンダラ、地区によってチョンダラ、サンラーが中八と呼ばれている同客がいたりして、踊りを盛り上げてくれるんだって。
自分チョンダラは知ってるよ。あの白い顔の人でしょ。
そうそう。
踊りの力強さや美しさを合わせて見ることができるのも醍醐味だよね。この日だけはうるさいってクレームを言う人もいないしね。
青年会の人じゃなくても沖縄で長く暮らしていたら道十年の大切さは自然とわかるからね。
あ、そういえば聞きたいことがあるんだけど、僕道十年を何度か見たことあるんだけど、先頭の人が持ってるあの大きな旗、あれって何？
え、あれ？そこ自分で調べてなかったの？
めんどくさくて。
この野郎。
あ、よかった、調べてた。では旗頭について説明をしよう。
旗頭？津
波子が言ってた先頭の人が持ってる旗の名前。
へえ、あれ旗頭って言うんだ。
旗頭とは高さ約7メートルから10メートル、総重量約40キロから60キロもある巨大な旗のこと。
てか、それに重い。
旗頭にはその地域の願いや目標が書かれているらしくて、その地域の顔みたいなものなんだって。
例えばどんなことが書いてあるの？
例を挙げると、その年作物が豊かになることを祈った豊年満作や、みんなが仲良くあることを願う和合などがあるね。
ディズニーランド作りたいとかないの？
旗頭は一人ずつ順番に持ち上げるらしいよ。これは大変だ。
一人で？
あのディズニー、
それに地域の顔だから絶対に倒すわけにはいかない。だから青年会の人たちは演舞の前の約1ヶ月も前から練習をしているんだって。すごいな。
大変だね。僕にはできそうにないな。素晴らしい演舞はたくさんの人の努力があるからこそ成り立ってるんだね。
どうしたの？さこ、また不機嫌そうな顔して。
なんでもない。
あ、地域ごとに違うといえば衣装もそうだよね。
え、そうなの？
エイサーの衣装は、昔は男性が芭蕉布の着物に藁で作った布、たすき、鉢巻きを締め、女性も芭蕉布か紺地の着物に藁か白布の鉢巻きを締めていたんだ。戦後は専属用の踊りから見せる踊りへと変わり始めたため、エイサーの衣装も年々派手さを増してきているそうだよ。
でもずっと伝統の衣装を受け継ぎ続けている地域もあるんだって。本島中部のうるま市勝連の変なエイサーやヘシキアエイサーは、白衣の上に黒衣をつけて白たすき掛けをした独自の衣装を長い間守り続けているんだって。
まるでお坊さんみたいな格好だね。
変なエイサー？なんかおかしなことでもしてるの？見てみたい。
すごいですよね。自分たちの伝統に強い誇りを持ってるんだなって。すごく感じるよ。
ねえ、絶対聞こえてるよね。聞こえた上でさっきから無視してるよね。
青年会の人たちだけじゃない。沖縄のみんなで協力して、これからも伝統的なエイサーを守り続けなきゃいけないんだ。
どうした、夏箱。泣きそうな顔して。
なんでもないよ。
そろそろまとめに入ろうか。
そうだね。みんな今回のエイサーについて調べてみてどうだった？
また一つ沖縄の歴史に触れることができて嬉しかった。普段はあんまり意識することはないんだけど、いざ調べてみると知らなかったことがたくさん出てきて面白かったよ。
正直、小中学生の時は何も考えずにエイサーをやってたけど、今こうしてエイサーについて勉強ができた後なら、もっともっとエイサーに対して真剣に取り組める気がするよ。機会があればまたやってみたいな。 まあ自分は青年会に入ってないから伝統的なエーサーに触れるのは難しいかもしれないけど。
そんなことないよ。青年会の皆さんが頑張って長い年月、世代から世代へ継承し続けてきたエーサー、沖縄のみんながこの伝統芸能の誇りを失わない限り、きっと何年何十年先の未来へもエイサーは新しい世代につながり伝わっていくと僕は思うな。だからいつか機会があればきっと。
うん、僕もそう思う。僕だけじゃなくて、きっと聞いてくれているみんなも今回の放送でエイサーの素晴らしさや青年会や沖縄のエイサーの愛を知ってもらえたら嬉しいな。それに次は伝統的なエイサーじゃなくて創作エイサーについても調べてみたいよね。
創作エイサー？
番組の冒頭でも言ったけど、お盆の時にしか見られない伝統エイサーと違って、伝統のエイサーをベースにした太鼓のエンターテイメントみたいなものなんだって。伝統の音楽だけでなくポップスやロックで踊ることもあるんだって。
お祭りで見るエイサーって伝統エイサーじゃなかったんだ。
基本的にはね、
自分たちの地元の伝統芸能や青年会の活動についても俺は調べてみたいな。工芸とか産業とかも面白そう。シーサーとか意外と知らないこと多そう。
そうだね、実際に見たりもしたい。エイサーが見られるお祭りがいいよね。
今年はもう終わっちゃったけれど、沖縄伝統エイサー祭り、沖縄伝統エイサー祭りとか。
伝統？どこで？次はいつやるの？
来年は9月の15日金曜日、16日土曜日、17日日曜日開催予定なんだって。場所は沖縄市。
また沖縄市？
だから何を張り合ってんだよ。
ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ9期生卒業公演が迫っています。
私たち9期生が取り組むのは現代版真夏の夜の夢。
真夏の夜の夢、シェイクスピアの作品だよね。
そうそう、ハーミア・ライサンダーという青年と恋人だったんだけど、父親はデメトリアスという別の青年と結婚させようとするんだ。
そのデメトリアスに恋心を寄せているのはヘレナ。なかなかうまくいかない恋の追いかけっこに妖精の王と女王も加わって、天やワンやの大騒ぎ。現代版ということですが、どうなるのかはお楽しみ。
ヒューマンアカデミー那覇校9期卒業公演、現代版真夏の夜の夢、12月21日水曜日、12月22日木曜日、沖縄市民小劇場アシビナ。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校0120-55-7815 0120-55-7815 55那覇行こうで覚えてください。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
さてお送りしてきましたヒューマン学園放送部、そろそろお別れの時間です。
あっという間だったな。
でもすごく楽しかったね。調べることってとても楽しいな。またなんかみんなで調べてみようよ。
そうだね、そうしてまたこうやってラジオで放送できるといいね。
それでは今回はここまで、皆さんまたお会いできる日まで、
バイバイ。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。